ラフルパレットの
カラフルパレットの
カラフルパレットの
ラジパレ。ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はい、本年も始まりましたカラフルパレットのラジパレ。
明けましてお
めでとうございます。
いやいやいや、開けちゃいましたね。
開けちゃいます。
16年
でございます。この番組は、うん、カラフルパレットというですね、私ゆうきと、この隣にいるあきひろが
ギターボーカルのあきひろでございます、
はい、2人でやっておりますね、
はい、
ボーカルデュオの、
そうなんですよ、
グループのねラジオ番組でございますよ。
そうなんです。大事なところはですね、私たちは、芸人ではありません
ね、自分で言わなくてもいいじゃん、まだ、ね、ボーカルデュオだっていうのを言ってるのに、それをこうかけるからそう芸人っぽく見えるのよ。
そうそうそうそうそう、私たちはね一応あの真面目に歌ってる2人組だもんですから。
そうですよ、そうそう、2人組、
2人組だもんですから。まあね、音楽談義、
そうですよ、
音楽談義にかかわらずいろんなことをね話していきますけども、
まあ2016年もね、あの面白おかしくやっていきますよ、ラジパレ。
やりましょうよ、
もうぜひですね、もう30分ですけど最後まで聞いていただきたいなと思います。ということで2016年やってまいりましたので、僕はね大体ね、あの明けましておめでとうの時はこれをね絶対ねやりたくなるんですよ。
どれ？
ペンペペペペペペペンペンペペペペペペペン。はい、ということでありがとうございます。
いい
いいでしょ、
あなたなかなか引き出しが多いね。
あ、僕引き出しも、あの無限のようにありますから。
そ
う、僕
最近それにね、あいいじゃないか、その引き出しをもっともっと私が開けてあげようって思ってる私。
ああ、なるほど、まあ、僕ね引き出しは無限にあるんですけど、結構いろんなところに鍵がかかってるんで。
なるほど、
はい、
そ、鍵はじゃあ私が壊しましょう。
じゃあ鍵ね、あのもう壊してきましたよ、僕のね音楽人生十数年でだいぶ壊してきましたよ。
まあ壊したと思いますよ、まあ、
相当壊してきましたよ。だってもう本当に10年前なんかね、もうスーツ着てやってましたから
ね、あの、はい、白とテカテカのこうシャツ着て、
そうそう、目がねチカチカするねシャツ着てましたから目がチカチカするシャツを着てですね、サーキューとか言ってました。まあ言う、まあ言いますけど、あの、まあ今もねサンキューとか言いますけど、言ってるかな言ってないかな、わかんないです
ね、まあ、僕も相当モノクロでしたよね、衣装はね。
ああ、そうですね、
まあ歌ってる曲も結構ネガティブな恋愛な歌が多かったかもしれないですね。
そうですね、まあ我々もそうですね、今年はあの3年目に入る年でございます、まあ、2年半今超えまして、
私たちが、
はい、私たち2人でやり始めて3年目に入る年でございますよ。まあなんでね、もうちょっと今日はこの3年目に入るにあたってみたいなことをね話せればいいなと思ってますので。
そうですね、
はい、ぜひですね、番組最後まで聞いて帰っていただければ嬉しいなと思います。
はい、
それでは1曲目聞いてください。カラフルパレットでキラキラキラリ、どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。
はいはいはいはいはい、ということで2016年始まったばかりのラジパレということで、本日は何もコーナーをやらずに、とにかく喋ろうかなと思っております。
それがいわゆるカラパルということですね。
そうです、あの私たちカラパルっていうね、カラフルパレットっていう、ね、ユニット名なんですけど、カラパルってね、いう用語を作っておりまして、まあ、ライブをやることとか、そういうね僕らが何かこう熱心にこうガーンと行くことでカラパルというね、
そうそうそうそう
そういう
カラフルパレットしようみたいな感じですよね。
そうだから2016年もね、カラパルということで、本日のラジオ終了しようかなと思います。
はい、まだ多分20分ぐらいかな、大丈夫。
あ、本当ですか、
ね、あの、のびのびと喋ってください、のびのびと、ね、
そうですね。まあね、2016年のはどうしようかっていう話をする前にですね、あのこの番組、月1番組でして、
そう
そう、月のね頭のね最初の日曜日に、ね、放送してるわけですよ。
はいはいはいはい。
まあ何本ですからね。
何本ですから。
はい。私たち12月いろいろやっておりました。まあ、その話をまずしようかなと。
ああなるほどね。
私たちは12月にですね、うん、初の全国5カ所ワンマンライブツアーというものをやりまして大成功を収めました。イエーイ。
本当にありがとうございます。いやー本当にね、いいツアーをねやれたと思いますよ。
ね、やれたと思う。
いやーハッピーでラッキーな男たちですよね私たちはね。
そうっすね。だって、なんか10年ちょっとぐらい音楽やってますけど、全国5カ所でワンマンやるっていうことよりも、静岡県から離れてワンマンライブをやるってことが今までなかったから。
そうですね。
そう今回ね、東京、名古屋、栃木、沖縄、静岡というね、5カ所ですよ、まあ本当にね楽しかった。
まあそうだね、一番最初に出てくるのはやっぱそれだね、
もちろんね大変でした。
そうそう、いろいろ大変なことも、
すごい大変でした。
本当にたくさんあったし、精神的にきつい場面もあったけど、
かなりありましたけど、まあ、最終的に出てくる言葉の一番最初に出てくるのは楽しかった、
そうだね、本当にやってよかったなと思いますよ。
そうそうそうそうそう。
まあ、何より僕らがステージに立つことで、なんだろう、こう幸せになってくれる人たちが目の前にいてくれるっていうことは、なんかとても幸せなことだなと思いますよね。
いや思いますね、いやもう本当にそう思いますよ。
この前、あなたブログで写真上げてたじゃないですか、全国5箇所の。
上げてました
ね。
見たんですか。
見ましたよ私。
あ、そうなんですか。
あなた、私勇気マニアですから。
何を。
あなたの上げたブログはもう一言も漏らさず読んでますから。
あ、そうですか、じゃあ一言目に何て書いたか言ってみて。
何、
一言目に何て書いたか言ってみて。
ありがとう。
ブ
ー。何て書いたの。
勇気です。
あー俺これ何、俺全然読んでない感出たね今ね。
そうそうそうそう
だって勇気ですよ多分それ毎回言ってるような感
じ。そうそうそう、ね、言ってます。
なるほどね、
言ってます。
大丈夫、読んでますよ。
なるほどね、
なるほどね、そっかそっか。なんかその印象深かったことってあります、このツアーを通して。楽しかった、もちろん楽しかったけど、
あ、これ新しいタイプですね、僕が質問するんじゃなくて、秋広が僕に質問している、これ新しいタイプのラジオです。
まあこういうこともありますよ
このツアーを通して、印象深かったことか、それはねやっぱりね、人からもらえるパワーの凄さですかね。なんか毎年思うんだけど、これって、毎年思うんだけど、去年ね、あれなんですよ、僕も多分そうだから君もそうだと思うんですけど、僕の音楽人生史上最高の本数のライブをやったんです。227本。
いやーすごいですよね、もうだから4分の3ぐらいはライブしてたみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう、227本、やって、そのやっぱりね結構苦しかったし、大変だったこともたくさんあったし、この、ね、もちろんそのツアー中の1ヶ月間っていうのも、ワンマンライブの次の日に別会場の、リハーサルがあったりとか、でリハーサルって別に1時間とか2時間で終わるわけじゃないから、6時間とかねやってるわけじゃないですか、でその中で結構辛かったけど、その本当になんだろう、みんなからくれるメッセージだったりとか、で次の会場に行って会えたみんなの笑顔だったりとか、久々に会った人の顔を見たりとかっていうので、もう果てしなくパワーで出てくるよね。
そうだね、
その毎年そう、なんだろう、感謝とか本当にみんなからもらったパワーをとかって言ってはいるんだけど、今年はねっていうか去年はものすごく感じたかな。この1ヶ月間はすごい感じた。
なるほどね、やっぱり僕らって、本当にこうライブが大事なんだなっていう、僕らのその活動の中で、っていうのはやっぱすごく思いますよね。
そうだね、
やっぱり CD 作りだったりとか、そういうところも大事だけど、
そうですね、
それよりもやっぱりみんなに直接会える現場っていうのが、うん、なんか本当にこう活力になるというかね。
そうですね、うん、
それがないとやっぱりこうやってられないところありますよね。
そう思いました。
うん、
本当にね。まあね、
なるほどね。
そういう感じかな。なんか改めてすごい思っちゃった。それはもう本当に浜松の時に、
うん、
ああよかった、この1ヶ月本当にみんなに会えてよかったと思って終わりました。
なるほどね。
はい。
じゃあ僕はそのこのツアーで一番こう印象的だったこと、
うん、
っていうのは、
うん、
私の体力のなさですね。
もうあなたはライブ終わった後チーンってなってましたからね。
俺本当に疲れるんですよ。
いや俺も疲れてるよ。だってほらあなたライブ終わった後さ、うんうん、チーンってなってるかもしれないけど、うん、俺その後運転してたりするんだから。
えらい、えらいね。
ねえ、
これがあれですか、うん、いわゆるその2歳の年の差ですか。
いやいや違います。
あ違う、
あれです、成り立ちの違い。
あ人生ね。
そうそうそうそう。
あなるほどね。
うん、
そうですね。もう甘えて生きてきたわけですよ私はね。そういうことですね。
まあそういうわけじゃないと思いますけど。
なるほど。
まあでもね、うん、体力作りはした方がいいよね2016年は。あ
2016年カラフルパレット本当に体力作りした方がいいね。
だって、
うん、
正直こう2016年始まりましたけど、
うん、
ワンマンライブツアーの、うん、そのね、体力のなさって言ってますけど体力のなさ引きずってますもん今。僕は。
あら、あなた？
はい。
あまあその僕はそうも結構回復してきましたけど。
あ本当ですか、うん、じゃあ俺気が張ってただけなのかな。
でもその
もう全然
精神的にも、うん、やっぱりまだまだ余裕がないなって思いましたよ、
うん、
だってそのこのすごい5本だったけど、たかだかやっぱ5本じゃないですか、
う
ん、
そうだね。
ツアーで言えば
そうだね。
本当にこう数多くツアーをされてる、ねうん、ミュージシャンの方もやっぱいるから、
うん、
だからその中で5本こうやらせてもらってこんだけこう精神的にというか体力的にも来ちゃうっていうのは、う
ん、そうだね、うん、まああとはそのなんだろう、その2時間ちょっとのライブを毎週やるとかってすごいんだなって思った。
すごいですね。
いやでも本当にだってほらほら、うん、もう僕らがさ、
うん、
憧れてる超有名なバンドとかさ、
うん、
バンドさんとかアーティストさんとかっていうのは、うん、ツアーやるって言ったら30本ぐらい毎週ぐらいにやっていくわけじゃないですか。
それすごくない？
え、すごい。
死んじゃうよ。
うん、死んじゃう。
もう
各地で打ち上げとかやらないのかな。
や
るでしょ、絶対やるでしょ、
うん、死んじゃうよ。
ね、
僕が尊敬してるのは XJAPAN は、
うん、
昔父ちゃんの東京ドームで、
うん、
3Days やったんですよ、
はいはいはい、
破滅に向かってっていう、ねはいはい、ライブをやったんですけどね、
うんうんうん、
もう3日目の時はね皆さん結構ちょっとバテ気味だったみたいですけどね。
そりゃそうだ。
でもそれを思わせないもうすごいパフォーマンスでしたよ、ビデオで見る限りではね、
うんうん
うん
うん、
すげえ体力だ。
3Days やったらすごいよ。だって
ワンマン 3Days やばいよ。
やばいよ。だって
しかも東京ドーム
すごいよ。それはだってもう横から横の距離がすごいんだから。
そう、もう全力で走ってっからね。
そう、俺らやってた会場たかたか10歩ぐらいだからさ。
いや10歩以上あんちゃう。
あるかな。最後のね、
うん、
浜松窓枠は大きい会場ですからね、まあそうですね、
うん、まあそうだね。まあ、そのツアーの振り返りにかけて2016年の目標としては体力作り。
まあそう思いますよ、
うん、
だって僕5本目が終わった、うん、その最後ね僕らの地元の静岡の浜松で最後やりましたけど、うん、約3時間やったんですよねライブを。
そうだね、
約3時間やり終わった後の、
うんうん、
その瞬間のね、
うんうんうん、
瞬間の私謎の体の痛さと頭頭痛みたいな。
わかる。もう俺もね頭痛にさいなまれてましたよ。
謎の体の痛さと頭痛にね。
あでも体酷使してたんでしょうね。
まあだろうね。
いやいやいやいや、ね本当にねもっとこの心にもね、
うん、
こう余裕を持って。
そうですね、
うん、
そう思いました。
歩 歩んでいきたいというかその、うん、ステージを踏みたいですよね、
うん、
でもなどうなんだろうステージってこう心に余裕あっていいもんだろうかむしろ
いやどうだろうその
限界ギリギリやっぱ挑む
もんか限界ギリギリでほら君の好きな尾崎豊さんとかはさ、うん、終わった後ぶっ倒れてたわけじゃないですか
そうですね
やっぱ限界ギリギリでいいんじゃないですか
まあ、だって
だからあの頭痛ぐらいのカラフルパレットはまだまだだったってことでしょ
あなるほどねなるほどなるほど
だからもう
ぶっ倒れてないから
ぶっ倒れてないからそうそうそうそうそうそう
確かにね
そうそうそう
だって言ってしまえば、うん、そのステージがもしかしたら、うん、俺らの踏む最後のステージになるかもしれない
そうだね
わけだから、
うん、
本当に死んじゃってもいいぐらいのこう全力投球、
まあ、
やるのダメですよね
まあそうですよ
毎回毎回
まあそうですよ
じゃあ来年は
うん
凄まじい体力作りと
そうだね、
その自分を追い込むその精神力
それでいきましょう、
うん、その上にやっぱ紅白頑張ってるわけですよね、
うん、そうです、じゃあそうっすね、うんまあ、そういう感じで
まあ、うんまあ、私たちが、
うん、
その2016年のその凄まじい体力作りと、うん、その精神力を磨くために、
はい、
やっぱ観光することといえば、
はい、
やっぱあれしかないですね
なんすか
富士登山
ああ、
やっぱこれしかないですね
富士登山ってさ
これ両方鍛えられますから
ちょっと待って、
ええ、
じゃあ富士登山絶対やろうよ去年やるっつってやれなかったんだ
ね
ちょっと待っていつから山開きなの
あそうそうそうそうなんか
でこの間
富士登山って、うん毎日365日毎日登れるわけじゃないんだよね
そうそうそうで、うん、この間、うん、ラジオ放送の時に気づいて、
うん、
でやった時にはもう終わってたんだよ確か9月ぐらいで終わってて、
ねうんうんうん、
いやむしろ空いてたら12月26日の次の日27日やるかみたいなこと言ってたんだけど
死んじゃう死んじゃうい
や多分死んでたと思うよ
いややっぱりあれなのかなそのあったかい時期じゃないと登れなかったりするのかな
っていうのと、
うん、
あと最近僕が調べた情報では、
うん
あれですその世界遺産になったでしょ、
うんうんうんうん、
世界遺産になったとこ時からなんかいろいろ規制がいろいろ増えたらしいですよ
なるほどやっぱ、うん、汚れてるところは汚れてるからやっぱそれをさらにこうあれ
世界遺産
汚さないために
いるためにみたいなな
るほどね
静岡県2015年の場合ですけど、
うん、
静岡県側からは7月10日から9月10日2ヶ月間だけだね
あ2ヶ月間だけなんだ、
うん、で山梨側からだと7月1日から9月14日これ違うんだね
あでもあれなんだねどっちにしても2ヶ月なんだね、
うん、
じゃあもう今からもう予定立てとかないと、うん、ライブとか入っちゃうから
これも夏の忙しい時期ですよこれ夏終わった後の方がいいんじゃないですか9月の頭とか
9月の頭に行く
なんでちょっと嫌がってるの
いいよ
なんでちょっと嫌がってるの
いいよう
ん
じゃあ9月の頭に僕らは富士登山をしましょう
しよう絶対やろう、
うん、
いやこれ1月2月とかで流れるんだったら今結構まだ空いてるからいいかなと思ったんだけどね、うん、
投資するよ2月とかもう極寒ですよ極寒、
まあ、でしょうね、
うん、
まあ寒いよもうめっちゃ寒いよ多分
でも9月はまだあったかいねきっとね
あったかいんじゃない
うん、いやいやいやいやまあ確実にやりましょう9月の頭
やりましょう
やりましょう、
うん、まあそういうところでね、
うん、
なんかたわいもない話をずっとしてしまいましたけど
そうだね
もうねそろそろ一旦 CM の時間がやってまいりましたので、CM にしますか
CM にしましょう
はいということで一旦 CM でーす
どうぞ
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ！
はい、というわけでね、雑談のようにやってきました、
はい、やってまいりました、
2016年1回目のラジパレでしたけど、
はい、
ちょっと真面目にじゃあ、うん、2016年の抱負を何かお願いしますよ
抱負、
うん、
大きいところは、
はい、
やっぱり紅白出場
お、2016年に、
うん、 2016年に。
おお、すごいね。こうもうすぐ売れないといけないよ。
すげえ急ピッチに売れんとか。
そうだよ、もうあのこの上半期で売れないと出れないよ。
だから富士登山やる頃にはもう、うん、売れてんとか。
そうだよ、
うん、
じゃないと決めれないよ。
うん、そうだね。
うん、
いやでもやっぱりでけえ目標立てていきたいっす。
そうだね、うん、まあね、なんかねやっぱこう、もう僕も去年30になったっすけど、
うん、
こうなんか物事ねどんどん言ってかないと、うん、やりたいこととか、
うん、
あの叶えたいこと、
うん、
言わないとその場に行けないなって改めて思ったから、なんか若い頃はね、うん、もうもっとバシバシ言ってた気がするんだけど、
うんうんうん、
こうちょっと受け身になってた数年間だったかなと思って。
なるほどね。
僕30になってからちょっと反省したんですよ。
なるほど、
うん、だからねこうガシガシ言って叶えていかないといけないですね、うん、
そう、紅白出るため、
うん、
俺らが武道館に、立つために、
うん、
俺らは、
うん、
本当にそこに向かうために、
うん、
いろいろこれからそのなんだろう道を選んで、
はい、
全力でね、
うん
うん、駆け抜けていきますんで、
はい、
うん、これからも、
はい、
もう本当に安心して
安心して、
うん、ついてきていただきたいです。
はい、以下同文です。まあまあまあまあ、
うん、
でも本当に僕もそうですよ。
そうだね、
そう、本当に攻めで攻めで、
うん、
行きたいなと。2016年守りには入らず、
うん、
ちゃんと攻めてみんなと笑顔を作っていきたいなって思いますんで、ぜひぜひ、2016年もカラフルパレットよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。カラフルパレットのホームページから、ラジパレのバナーを押して聞いてください。現在サイトよりメッセージを送っていただくとですね、素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催中でーす。はい、ラジパレ限定のですね、うん、大きな缶バッジがもらえちゃいますんでね、はい、ぜひぜひどしどしご応募ください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、もうそろそろ終わりの時間になってしまいましたが、
いやー、ちょっと雑談しすぎましたね。
いや、かなり雑談でした。内容のないラジオでした。
いやでもいいんじゃないですか、
これは。
うん、
もう本当にね、2016年に向けたこうただのメッセージになりましたけど、
うんうんうんうん、
まあでもね、聞いてるリスナーの皆さんも、まあ各所でね、いろんな、
うん、
みんなそれぞれの場所で、
うん、
今日々頑張ってると思いますけど、
うん、
2016年改めてなんか目標を立ててスタートしてみるっていうのはいかがでしょうか。
そうだね、
うん、まあ何かね、叶わないことっていうのはやっぱりないと思うんで、
うん、
この一つ一つちっちゃな目標を立てて、
うん、
前に進んでいくっていうことが大事じゃないかなと、
うん、
思いますんで、ぜひですね、リスナー皆さんも2016年前に向かって頑張っていただきたいなと思います、
う
ん、
思います。
はい、ということで最後にですね、
うん、
この曲を、皆さんに送って2016年スタートのラジパレ終了といたします。
いたしましょう。
はい、カラフルパレットで
虹、
お相手はカラフルパレットボーカルゆきと
ギターボーカルのあきひろでした。
また来月、バイバイ。
バイバイ。
明けましておめでとうございました。
おめでとう。ウォホ
ー。ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。